やっぴー、アマゾンプロダクト遊びのラジオの鮫島です。
フチャンピオンこと筆川ふとしです。
はい、もうね、
はい、
今日収録日なんですけど、
随分間空きましたね。
ね、
な
かなかスケジュールが合わなくて、
今の感じってあれですよ、多分10日に1回とかそんな感じになってますよね、
あ、そう？
うん、
うん、空いちゃいましたね。じゃあ
空いちゃいます。もうしょうがないよね、いろいろ忙しくてね、いや、どうですか最近は。近況なんか聞いちゃっていいですか？
あ、今日はあれですよ、私バースデーですよ。
おめでとうございます。 Happy birthday to you、
イエーイ。
Happy birthday、 Happy birthday。
あ、スティービーワンダーが祝ってくれてるやん、
うん、
パラティットマンの時のやつやん。
おめでとうございます。
イエーイ。
おいくつ？
39。
イエーイ。39。イエーイ。
イエーイ。
ということは、女サメ島の花井直も39なんですね。
そうだね。
うん、まあ、花井さんもおめでとうございます。
そうそう、花井さんもおめでとうございます。
あ、新サメ島0時か。
うん、新旧サメ島0時。
はい。いやー、鮫島さんが39ってことはですね、あと1ヶ月ちょいで僕が40になるってことですね。
そうね、不惑でしょ。
どこ
40にして惑わなくなるっていう、うん、
いろいろ諦めるっていうことを不惑って言うんだったら、もう相当諦めてますけどね。
あ、お前が諦めるっていう気持ちはわかる。
わかるんだ。
間違ってる。
間違ってるだろ。
でもお前が諦めるって言いたい気持ちは間違ってない。
いや、違う。そうじゃなくて。そうじゃなくて、まず、間違ってる、だけど、その気持ちは間違ってないんじゃないと、廃炉語録にならないから。
お前40になったからって、まあ、諦めるなんて言い出すなって間違ってる。うん、いや、もう諦めるって言い出したい気持ちは間違ってない。
あ、そうそう、それそれ、合ってます、合ってます。
はい。紅白です。
急に笑点みたいな。どうも、紅白です。いきなりなんだよって話。これ、ハイロー2の話だよ。
そうそう。
すいません。見
ち
ゃった。
ちょっと後でまとめて話しましょう。
そうですね、
うん、あ、私の方からはですね、
はい、
ゲーム業界学会みたいなのあるじゃないですか。
はい。
セデックっていうのがあるんですけどね、
ええ、
でセデックでは毎年、ペラコンというね、 A4 の紙1枚で企画書を書いて、コンペティションをするっていう企画があるんです。これはもう7年ぐらいやってるんだけれども、
はい、
ペラコン2017に私はエントリーしたんです、初めて。
お、そうなの？
うん。
おお。
原稿を書いて、
うん。
エントリーしたんで、でも具体的に私何々にしましたとは言えないですね、ルール上。
は
い、
ええ。
なんで、どれとは言えないんですけど、まあ、そのペラコンというものを見てですね、気に入ったものがあれば投票できますから、ぜひ、リスナーの皆さんも、ああ、こんなアホな企画考えてる人いるんだな、とか、うん、そういうのを見て、なんか、投票してみてくださいよ。いい
な。なるほど。
うん。
あ、これは鮫島さんっぽいな、入れてあげようとか、そういう感じ？
ああ、もしね、うん、まあ、雰囲気で、そういうのは感じ取れたらね。
ね、
うん。
ヒント、
はい、
え？
ヒントは、あ、絵描いてるね。まあ、ほとんどそうなんだけど。字だけのやつっていうのも、一つか二つぐらいあるけど、まあ、それじゃない。
はいはいはい。縦読みでアマプロになってるとか。
ああ、そこまで気抜きってことはしてないね。
サメジマレイジみたいな。助けてみたいな。
やっぱさ、
うん、
A4 サイズに情報詰め込むの難しいよ。
あ、そうか、ペラだもんな。
うん。だゲームのコンセプトとゲームのメカニクスを両方かけてる人っていうのはすごいと思う。俺は半分しかできてない。
うん。半分って何をしたの？半分。
え？
半分って何したの？
メカニクスとコンセプト両方かけてるといいんじゃないかって俺は思ってるのね、
う
ん、
はいはいはい。あ、コンセプトだけ書いたってことか。
まあまあ、まあ、例えばそんな感じ、
うん、ねえ、
どっちとは言わんけど、うん、
ね、いや、まあまあまあ、こういうのはね、出してみないと分かんないもんですからね。
ねえ、うん、なんかビリとかになったら嫌だねもうお前は帰れとかデータの無駄とか書かれてました。公表してくれる人は、あれや、遠藤正信さんとか。
ああ、うん、ゼビウスでおなじみの。
はい、有名、そう、クリエイターさんがね。
うん。
この企画はダメだね。思いつきで書いたように企画とか書かれる。
うん。厳しいね。
うん、厳しい。ほんと見てみ？一遍。マジ厳しいこと書いてあるから。
うわ、きついな。
うん、思いつきだけの雰囲気企画、全く手を出してないとすぐ書いてある、うん、これまで7年分あるからね。ペラコンの2016とか見たらね、出てくるよ。結果発表されたとかあるんだけどさ、
うん、
ちょっと低めの、見てみようか。
見る？すっげえ
ね、2016のね、例えば146位のやつね。
うん。
遠藤正信、輪切りに。今回、2016のテーマはリングなのね。リング、うん。輪切りに着目したテーマ提案。内容は単なるフリック連打で、まるで企画に深みがない。で、もう一つ、超シビアなコメントする人がいるんだけど、下田さんっていう人なんだけどね、はい、
うん、
サッカーゲーム作ってるような人なんだけどね、
うん、
ゲームじゃなくて作業ですね。これはゲーム企画書ではなく作業指示書です、うん、しょんべんちびるよね。
すげえな。あ、これすげえな。全部載ってんだ。191位とかあるよ。
うん。
でもう下の方全部0点だね。
0点。ちょっと辛くない？これ0点だって
。うん。まあ、0点の中でもうっすらいいこと書いてあったりとかするけど、なんか面白いアプローチだと思いますとか、そういうふうな。
ああ、それぐらいは書いてほしいな。
うん。
なんか、だいたいね、毎年200人前後のエントリーがあるんですって。
うん。
いやー、150より上には行きたいな。
190位、PK サイキック。審査員0点、一般0点。鴻上京子さん、作ったことがあるって書いてある。じゃあ1点ぐらい入れてやるよって。
作ったことがあるって結構こんな人も滑っちゃってるよね。
うん。
軽く。
今年のペラコンで最も安易なパターンとか書いてある。
え、本当？どこ？うん、
何位だっけな。189位。
リング。
リングパフォーマー。
パフォーマー？
うん。
あ、リングっていうのはあれか。プロレスリングに見立てたんだね。
うん。それが安易だってことですか。あと何人かいるのかな？リングどこっていうのが。
なんかこういうのは毎年あるみたいなんだよね。
あ、そう。
テーマちゃん、テーマ完全に忘れてる人みたいな。
そこは忘れんなよっていう。
すごい、厳しいでしょ、これ。
すごいね。
例えば、まあ、1位とか見てみましょうか。
はい。
2016の。これは、のぼれぐるりんと、これすごいですね。審査員得点24点、一般得点49点。うん、
わ、すごい。そのまま商品化できる完成度だって。
高くね。オーガバトルの人がそう言ってんだよ、松本さん。
そうだね。
じゃあお金くれよって思う。すごいね。
なるほど。
めっちゃ厳しい。うん。
簡潔な、こう、企画書っていうのは、ペライチで 完成できるという、こう、見本なわけです
ね。まあ、そうそうそう、そうなんだよね。コンセプトとメカニクスが1枚で描けるという構成力も求められるし、発想力も求められるんだよね。もうね、2位のね、ゴーゴーリングマン。
はい。
これ結構、あの、ビジュアル好きなんだけど、リングマンの絵が可愛くて。うん、
なるほど。ペラコンならではの企画とか、うん、これも素晴らしいですね。あ、本当だ、可愛いこれ。リングマンが。
でもこんなにいいやつでもやっぱり2位だけど、あのキャラを輪っかにしただけとか、そういう辛辣なコメントもあったりするんだよね。うん、
なるほど。
2位でもこれだもんね。怖いね。
すげえな。あ、でこれしかも名前出んだね。
名前出んだよ。だから私本名で出ちゃいますから。
いや
ー。所属の会社だから、例えばどこどこって、
うん、
ね、
うん、
あのゲームアマゾンプロダクスとかさ、
うん、
なんとかなんとか鮫島礼二みたいな名前で出ちゃうわけだよね。
はいはいはい。そうですね。あ、
やばいね。
あら、我が母校からも何人かいますね。
お、どこそれは。
東京工芸大学。
え、本当に？
うん。
ナンバー何位？
今49位にいたな。
49。
あ、でも上にもいるわ。47位。
47。
あ、結構頑張ってんだね、後輩の人たちは。
東京工芸大3年。
34位もいる。これ。
え、34位もいるの？
うん。あ、かなり上もいるぞ。今20位とかいたけど。
20位にも？東京工芸。
20位台にいたってこと。
ああ
。あ、一応。ああと、17位にいるな。
へ
え。おー、すげえじゃん。
東京工芸大は侮れないね。
うん。イーちゃんの前で、爆眠してて大問題になった、学校とは思えない。
まあ、世代が違うけどな、あれとは。
そうですね。へえ。17位が最高かな。ああ、素晴らしいですね、
学生さん。いや、それだってすごいじゃん。200人中17人だぜ、
う
ん。
そうだね。
だ、上位 8% に入ってるんだから。すごいよね。
ねえ。
この辺まで入れたら、あれだよね。勤め先でちょっとこう、いや、まあ、運が良かっただけですよとか言えるよね。
そうね。あ、で、一般店も結構高いもんね、なんか。
ああ。
ねえ。ということで、アマプロリスナーの人たち、これ、鮫島さんじゃないかなっていうのに入れてやってください。
一般店もぜひね、投票してください。この18位の輪投げ召喚士、京都コンピューター学院の人は、一般店96点という異常な高得点なんですけど、組織票差が拭えないね。
うん、審査員点が9点っていう。
いや、でも確かに、20位以内だったら、まあ、絶対いいよね。いい。きっとクオリティには多分そんなに差はないんだろうなと思うけど。
そうね。
トップ20だったら。
うん。
でも一方、東京工芸大のこの人はさ、
うん、
一般7点っていう。
うん。
友達はいないんだ。
ね、あ、なんだ、言いちゃいいんじゃん。21位とか言い出しょうとかあるよ。
ああ、審査員じゃん、言いちゃん。
言いちゃん、ほらほら。友達、うん、
あ、本当だ、イーちゃんにもこれじゃあ、うん、よろしく頼むよ、イーちゃん。
よろしく頼む。鼻薬効かせて、本当にもう。
まあでも名乗れないんでね。
そうだね、
イーちゃんにこう超ハイパーセンスで探り当ててもらうしかないですけど。
鮫島くんの匂いがするなっつってねえ、まあそんな感じですね。
こんなのもやってますね。
はい。
じゃあ、ハッシュタグお願いしますよ。
はい。ハッシュタグはどこからぐらいですかね。ナジさんぐらいかな、
うん、うんうんうん。そうだね。
メアリを見たので、もう、アマプロもう一度聞きますと。
はい、ああ、大事大事。
で、その結果、メアリ大前提としてそこそこ楽しめたが、お話時間としては2、3日のはずなのに、ピーターとの関係性がすごく謎。背景とか建物とか素晴らしいのに、メカとか、ロボットか小道具のデザインがいちいちダサいのがもったいない。
ああ、それか、
ね、
そうよな。
まあしょうがないです、ここら辺はもうその、うん、あれですから、名門の2代目ですから、
2度ピーターは2度さらわれる
あ、そうですね、ピーター謎だったな。なんかあれあれでしょ、声優あの人でしょ、
神木くん、
神木くんだったよね、
うん、
かなりこう神木くんの無駄遣い感がすごかったね、うん、
いやあれいらんよね、神木くんじゃなくていい、
うん、
よね。
そうね、あの君の名は素晴らしかったのは、あのほら男女入れ替わりで神木くんのその女演技が素晴らしかったっての
は、ね、演技力がね求められる、
うん、うん、そうそうそうそうそう、はい。じゃあ木村優さん、人類は2種類に分けられる、一つは廃炉を見た人類、そしてもう一つは廃炉をこれから見る人類、見ない選択肢ないんですか、
ででででででででででででででで
ででででででででででででででででで、ハイローはね、もう曲、もう曲がどうかしてるのもちょっと魅力的ですんでね。
そうね。
ほんと、後でおしゃべりしますけどね。
サントラ、レンタルしたい。
うん、そうそうそう。今回の目玉のね、久喜源次っていう、あの、ターミネーターみたいなやつが出てくるんですけどね。うん、こいつの登場曲がかっこよくてね。もう、チン。チンチンチンみたいな。
何ね、面白いよね。
なんでチンチン言ってるのみたいな。
ちょっとハイロー・ザ・ムービー・オフとかしたよね。一作目のやつとか。
ああ、そうね。やったら面白いよね。
コクさん何言ってんすか
はい。やり。じゃあ次いきますよ。
はい。
聖一郎くん。タイマくんは王のやってないですよ。いい加減にしてくださいって。逆だって大野くんがタイマーやってたんだよ、
タイマーくんタイタイタイ
タイタイタイ
タイ愉快痛快になっちゃうからね。
そうだね、まあ、あと A だからなんかそれでもありそうな気するね、タイマーくん
あれでしょ、タイマーくんの背景がこう銀河になっちゃうやつでしょにゃーとか言うのか
な、テンパっちゃってね、はい、
うん、
さあ、いちご屋さん、今期やっているアニメですね、ニューゲームの2期が何気なく見ているのか、アマプロを毎回聞いているリスナーとしてはこんなぬるい世界じゃないんだろうなと分かった気でいる、鮫島さん、筆川さんの時々燃え聞こえるリアルニューゲームが切ない。ニューゲームってアニメ知ってる？
いや、これ見てね、検索したんだけど、
うん、
ホームページまで見たんだけど、
うん、
キャラクターの一覧表があるのね。
はい。
一覧表があるのはいいし、みんな女の子なんだけど、まあ、それは人それぞれだからいいんだけど、うん、
はい。
せめて、キャラクターの名前、ね、うん、誕生日、身長、星座、血液型、
うん、
好物、苦手なもの、特技、中心地って書いてあるんだけど、
はい。
もうさ、もう職種書けよって思わない？獅子座とかいいし、
うん、
プランナーとか書けよって。
書いてないの？
知らないよ。
あ、本当だ、書いてね。
鈴風青葉、2月2日。うん、特技、いつも前向き思考。うん、でって思わない？
はあ、俺、こんなポートフォリオダメだよ、お前。
うん、ボツだよね。
バツ、好きなハンバーグって。
好きなハンバーグ、もう何なのって思わね、これ。
本当だ、役職書いてない、なんでだろう
ね
え、
遊びじゃないのはちゃんとどんな職種か分かったんだからね、みんな。ファミツで。
そうですね、
さすが、まあ、まあまあまあ、ミヤオーがね監修してるから、うん、これはスタッフとキャストは、あれ原作あんじゃん、徳野翔太郎漫画タイム、
そうそう、あの、萌え4コマなんだよ、これ。
へぇ、そうなの？
そうそうそう。
じゃあ、あ、漫画、ニューゲーム、あ、 ああそう、
うん、
6巻も出てんじゃん。
そう、人気なんだよこれ。第2期だしね。ほら、
鈴風青葉はグラフィックチームだって。
そうそうそう、そうらしいよ。なんか
それをかけっつうの声優とかもっと後回しでいいからこれ書かないと分かんないだろう。
これね、なんか、ツイッターで見たね、うん、あれで、うん、こうニューゲームはすごく面白いんだけども、みんな女の子のくせにこう、ポシェット持ってないと。
ポシェット、
いろんなこう大事なものを入れる、こう。
あ、化粧品とか入れる、ね。
化粧品とかいろんなものあるでしょ、うん、持ってないので、これは、こう、あの世に召された、こう、ゲーム関係者の、こう、涅槃なのではないかみたいなのが書いてあって
召されちゃった本来の姿はみんなおじさんなのじゃ
あ、うん、そうそうそうそうっていう説を見てね、ああいいなと思って、
うん、すげ
え、まあ、じゃあ現実で酸っぱい匂いがするんだろうなって、
いやもうそんな時代じゃないでしょ。酸っぱい匂いする人は20、30年前のアンタッチャブルの漫画の中だけだよ。
そっか、
うん、いや、そうであってほしいっていう願いがこもってますけどね。
ねえ。いや、もう、いちごやさん、あれですよ。俺も鮫島さんも、今、超楽な仕事ですからね。
でさ、これがさ、
ええ、
我々、まあ、40近いから楽な仕事にありついたってわけでもなくて、
うん、
ヤングマンたちもそんなに大変じゃないんだよね。
そうだね、今はね。
うん、不当な扱いも受けないし、ちゃんと人としては我々扱ってますしね。
はい。ね、もう、まあ、鮫島さんもそうだと思うんですけどね、僕もそうなんですよ。もうあいつらの真似だけはするまいっていう、それだけですよ、今。
いや、本当に。
ええ、
あんな悲しい出来事を繰り返しちゃいけないよ。
いけない。そう。しごかれたからしごくだなんてね、本当人としてあるまじき行為なんですよ。
そう。本当ですよね。
本当ね。まあ、そんな立場にもいませんけど。
うん。
ね、いや、恐ろしいことですよ、本当。もう、気まぐれでね、新人を潰すだなんてね。
うん。おこがましいよね。
本当ね。うん。
なんぼのもんやねんって。ね、だいたいそういう偉そうな奴らは、独立して、こう、沼にはまってくんだよね。
そうだね、うん、今ひどい目に遭ってると思います、
うん、
はい、じゃあ誠一郎くん、何この広告ってのあって、松戸駅の皆さん、もし突然ゾンビが現れてもイトーヨーカドーは安全ですって書いてますね。
何なん
イトーヨーカドー
ってそんなに安全だったの？
そんなにがっちり言うはしてないと思いますよ、松戸の伊東洋華堂。
普通の伊東洋華堂だよね。まあ、うん、崖の上に、崖に沿って作られてるけどね。
そうだっけ？
うん。そうだよ。
松戸の伊東洋華堂ってそんなところにあったか。
そうだよ。
そうか。
地上1階の東口から入って、まあ、西口から出るときは地上6階とかになってる。
ああ。はいはいはいはいはい。で、
そういう特徴を持ってますね。
ゾンビに強い地形なんですかね。
まあ、高さがあるからな。うん、
はい、同じく誠一郎くん。新生ショタ聖剣伝説2について意見を求む。これ最近リメイクが発表された聖剣伝説2の話ですかね。
リリースされたんですか？
いや、リメイクが発表されたっていう感じだと思う。
ああ。
うん。
ああ、3DCG になってる。
はい。
どうよ。
聖剣伝説2。
シークレットオブマナー。これは、さすがにボス倒してもフリーズしないよね。
なんでそれ残すんだよ。残す意味がないだろ。
やっぱり剣は石に刺さってないとならないのかな。
そうね。これは PS4 とビータ、スイッチはないの？
あ、本当だ。
スイッチないね。
あとスチーム、 スチームでもできるって。
ちょっと前にあの、聖剣伝説コレクションをスイッチで出したような気がするんですけど。
うん。いや、まあ、あれはリメイクではないということなのかな。
うん。なんかね、不思議なリリースの仕方ですね。
聖剣伝説2は私もやりましたよ。
はい。
確か、覚えがあります。年末だったかな。中学生だったような気がするんで。
大体そのぐらいですかね、スーファミで出たのは。
93年の8月6日発売だって、オリジナルは。
うん、
ちょっと最初はリングコマンドとか戸惑ったけどね。
うん、まあ、あれが画期的というね。
ええー、と思ったよね。
まあ、
あと仲間ついてこないとかね。
まあ俺から言えることはですね、こんなリメイクするんだったらもうちょっとマシなナンバリング制作してやれよっていうそこぐらいですかね。
無理だよ。
ね、何が？
ロマサガ、サガシリーズって聖剣は新しいのはろくなもんじゃないでしょ。
うん。まあそう思ったからあんな出来栄えだったんだろうけどさ、
うん、
ね、結果はね、
あの、
うん、FF1 本っていうざまになっちゃったわけじゃん。
あ、ね、何なんだろうね。
とね、全部大切に育ててればさ、いろんな展開も考えられたのにっては思いますけどね。
みんな半熟ヒーローのことはもうみんな忘れちゃった
ね、俺の感想としては何を今更って感じですね。
ああ、聖剣2？
はい。
買わんでしょ。
うん。ねえ、まあ、思い入れのある人は買うんじゃないですかね。
うん。そうか、思い入れがあればね。
そうですね。うん、はい。じゃあ、いちご屋さん。トウモロコシの回の僕は怖くない最新回で、スガッツさんが最近アマプロラジオのを聞いてるらしく、そうらしいですね。そこで、筆川さんの冒頭の挨拶のモノマネをしてるんだが、その挨拶が、おっちゃんぴょん自分は筆川さんはふーちゃんぴょんと言ってると思うんだが、あ、合ってますよ。おっちゃんなんて言ってないですよ、スガッツさん。
言ってないんだな。スガッツさんのイヤホンあんまりいいイヤホンじゃないんじゃないかな。
ないのかな。そうそうそうそうそう。前にあのなんだっけ、小出さんのバーベキュー行った時に、
うん、
お会いして、でなんか聞いてますって言われて、
言われたね。
言われた言われた。あのメンヘラバスターの人がなんで聞いてるんだろうって思いました
けどね。あれね、また収録したいですよね。この前、映画のね、幸福のパークのハッピーセンスフィルムの時に撮ったけど、あれとはまた別にさ、やりたいですよ、
う
ん、
そうだね。
あのミス ID 優勝予想とかさ、
はい、
ああいう感じの。
そうですね、はい、はい、あ、そういえばさ、あの、
うん、
あの金田一耕助の事件、金田一はじめの事件簿ってあるじゃない。
あ、漫画の、
漫画の、うん、あれのね、パチンコが出るらしいんだよね。なんだけど、なんかね、リーチアクションがね、なんかちょっとハッピーサイエンスっぽいんですよね。
サトリにチャレンジ。
サトリにチャレンジですよ、ね。ブッダ最短の名エンディングテーマ。
ね。
ありがとう、ブッダ。
ありがとう、ブッダ。
もう、ありがとうの対象がでかいわ。
あれ、覚えちゃうね、ちょっとね。
いい歌だったな、あれな。
いい歌だったね。悟りにチャレンジしたんだな、ブッダもって思うよね。
そうね。
そうだよって。はい、でも最初は。
もう、なんか、悟りにチャレンジするかって感じの、ブッダが。伸びをしながら。あ、日曜日も、まあ、お昼まで寝ちゃったしな。さあ、これから 悟りにチャレンジするか。なんつ
って悟りって何なん、
ね、そういう軽さがあって、あれ名曲でしたね。
ね、
はい、満腹くんさん、
はい、
アマプロ更新まだあんま、農作業しながら聞くにはちょうどいいので首を長くして待ってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと本当ファーマーが多い
ファーマーとね、漫画家が多いラジオ
そう、ファーマーと漫画家がよく聞くラジオとして ね、アマプロは有名ですからね。はい、
あとはゲーム業界の人もね、一応、
聞いてます
ね。あ、筆川さん、最近私いいポッドキャスト見つけまして。
はい、
IGN って知ってる？ゲーム。
あ、知ってる、知ってる。
はい、IGN の主催で、IGN の喋、りすぎゲーマー、
うん、
っていうポッドキャストがあるの。
はい。
これ何かっていうと、いろんなゲームをテーマに4人の、その、IGN のライターさんが、フリートークするっていう内容なんだけど、
ほうほう、
出演者のうち3人が日本語の上手な外人ってメインパーソナリティがなんか海外の人
あ、そう、
ちょっと今音出るかな、ちまってね。どれだどれだ、ゲームにおけるストーリーテリングの重要性、喋りすぎゲーマー、
ええー、こんにちは、8月22日のしゃべりすぎゲーマーへようこそ。
イエーイ、
皆さん、ハロー、
こんにちは、ダニエルです
。こんな感じなんですけど。
あ、日本語のうまい外人だね、うん、
ダニエルとクラベと今井さんと千葉さんっていう人が出てますね、
うん、
あのみんな仲良くなれそうなタイプの見た目してる。
あ、いいですね、
うん、仲間感のあるそんな喋りすぎゲーマーなんで、結構ね、本当にまあゲームのライターさんだけあって、みんなゲームをちゃんとやってるんですね、仕事ですから。
うん、
そういった、背景があった上でお話ししてるんで、
うん、
まあなかなか説得力があるプレイヤーたちだと思いますよ。
おお、じゃあ要チェックですね。
要チェックですね。
はい、さ、じゃあ本編の方行きましょうか。ちょっと長、やっぱ長くなっちゃいますけど。ですね、今回はですね、
うん、
ハイ&ローザムービー2、エンドオブスカイ。ね、うん、なんか落としたの、ね、今。
ちょっと音出しちゃった。ホームページ今開いたから。
ああ、そうですか。はいはい、
うん、
ハイロー2ですよ。
いや、始まってしまった、ハイロー2。
ザム。
キャストも増えてね、今回
ザム2ですよ、
ね、
なんでハイロー界隈の人はあの略称が下手なんですかね。
ね、
レッドレイン、
レッ
レッレ
レッレ言いにくいわレッレンでいいじゃないの、
ね、いやー、もう1年経ったんですね、ハイローショックからね。
あ、そう、そんなに、そっか、1年ぶりの続編ってことか。
そう、なんでハイロー見に行こうって思ったんだっけ。
え、思いつきだよ。
思いつきだったんだよね。
我々アマゾンプロダクション、これまでも、あの、もう外れなんじゃないかっていう方眼に対して果敢に立ち向かっていったわけだよ。
はい、なぜ
名作見ちゃうと話すことがないからね。よかったねで終わるじゃん。
よかったね。
うん、でもさ、
うん、
我々何見たっけこれまで。
まあ、
ね、ガッチャマンとか、
ガッチャマンとか、ブッダ最短とか、幻の邪馬台国とか、
あとはあの
ストレイヤーズクロニクルとか、
あ、そう、ストクロ、ストクロもそうそうそう、そういうのに果敢に攻めていったわけで、それの一環なんですよ。だからエグザイルの映画なんてどうせエグザイルでしょって。寄生獣とかの程度でしょって思ってたわけよ。
どうせエグザイルだろって。もう、うん、フィジカルバカだらけの映画なんて面白いわけないだろって。
ね、
いよう茶化していこうぜって鮫島さんなんです
。そうそうそう。飲み終わったら、うん、なんすかコクさん。どうしたすかコクさん。コクさんとしか言わなくなってしまうっていうね。
無限は仲間を裏切らないとか、そういうおかしな単語ばかり言う人になってしまったっていう、思いのほか面白かったんですよね。
そうなんだよ。
うん。
どうでしたか2作目レッドレイン以来ですけど、レッドレインはねテレビで残念なことになっちゃいました、
ね、なっちゃいましたけどね。あのレッドレインはあのいまあ、ハイロー 1.5 というかね、あと監督も違ったりとかで、
うん、
なんかこう外伝感が強いんですけども、
そうね、ナンバリングタイトルじゃないもんね。
うん、ハイロー2はもうその1からの監督が引き継ぎな上にこう予算も倍増って感じでですね、とにかくこうド派手でしたね。
ハイローだけなんじゃない、今の邦画で世界に何かアピールできるものがあるとしたら。
ああ、もう、あ、だと思うわ。
うん。
いろいろ。
ハイラはさすがにこれ、まあ、出せるよって思うよね。
出せる出せる。うん。
うん。カンヌ映画祭のある視点部門とかで。
ある視点部門まあ、なんつうかさ、やっぱ、こう、何、美しいボディを持った男たちがですね、一流の衣装を着せて、で、うん、ね、もう、素晴らしいロケーションの中でさ、アクションするっていう、それだけの映画が、まあ、ここまで面白くなったってことですよ。
ね。
うん。
これ、ブルーレイとかあったら特典映像とかやっぱ入ってんのかな？
まあ、入ってんじゃない？
ちょっとその辺も知りたくなってきますよね。
ねえ。いや、ほんとね、俺ね、久々の映画2回見ちゃって。
え？
見た、2回見ちゃった。ハイロー。
エンド・オブ・スカイ？
うん。
エンド・オブ・スカイ2タイムス見たの？
見たよ。うん。なんでそんな言い方すんだよ。
ちょっとマイティ・ウォリアーズっぽくしたかった。マイティ・ウォリアーズ！
マイティ・マイティ・ウォリアーズ！いやー、敵のジェシーと、こう、マイティ・ウォリアーズがですね、合流するシーンがあるんですよ。
うん。
ね、そこでね、こう、ラッパーの人がね、こう、ジェシーを迎える、その、ラップを、興じるんだよね。
うん。
それがね、
アイスね、アイス。
そうそうそう。そこにね、歌詞が出るんだよね、下に。
うん。
もう、歌っちゃおうかなって思っちゃうぐらい。
ねえ、立川とかで爆音上映とかしないのかね。
ねえ、やりそうだ、やると思うけどね。
マイティー・ウォリアーズもちゃんとさ、ワンで終わりじゃなくて出てきてよかったよね。
ほんとほんと。
敵役として。
そうね。
みんな強かったよね。
うん。いや。
またアイスがさ、うん、本当に、サンデーで連載してたケンジのさ、
うん、
悪役のトニー・タンそっくりでさ、マルソンを作ったよね。
そうですね、
トニー・タンだよって思うね。
アイス、こいつね。あ、似てる似てる、うんうん、そうね。どっから説明していいんだか分かんないけどさ、こう、うん、まあ、なんつうの、ソード地区のこうカジノ化計画っていう。
ああ、そうそうそう。
ね、
大事大事。
そう。うん、それがこう、クリュー会との癒着をこう、何の証拠をこうまとめた USB っていうのがあるわけですよ。
うん。ね、その USB はどうやって手に入れたかっていうのもあるんだよね。
そうそうそう。
私が。
うんうん、で、それがまあ、レッレイなわけですけども。
うん。レッドレイン。
レッドレインで、で、その、雨宮兄弟っていう、まあ、最強のゼロレンジコンバットの使い手っていう、もう、わけがわからない、うん。初めて聞く。もう、言ってる意味はよくわからんが、とにかくすごい自信じゃって感じの武術。
あいつらゼロレンジコンバットを使うからな。
まあ、そのね、最強の兄弟の兄貴っていうのがですね、そのいざこざで死んじゃうんですよね。その USB を託してね。
強く生きろ。
強く生きろ。ダメだ、こう。ラジオにならないよ、そういう。面白いことを言うな。強く生きろとかもう、そう、もう、単語自体では別に面白くないんだけど、もう、それ言っちゃうと面白いから、
うん。
ね。強く生きろなんですよ。
そうなんだな。
で、その USB をですね、その、琥珀さんっていうね、最も信頼できるっていうライバルに託すんですよね。
うん。
本当かって思うけどね。だってあいつはブレブレじゃん。琥珀さん。
琥珀さんすぐ意見変えるからね。お前が世間に公表しといてくれ。頼むぜ琥珀っていう感じだったのにね。
そうそうそう。で、まあそっからこう物語がスタートするんだけどさ、琥珀さんがまあ USB を公表しないんですよ。
多分インターネットわかんないんじゃないかな。
で、なんか、海外に行ってるとか言ってるじゃん。で、その三能連合会とかさ、まあ琥珀さんの動きを待つしかないかとか言ってんだけどさ、
うん、
なんか琥珀さんはさ、つくもと海外行ってるしさ、ここ公表しないし、意味がわかんない。
あの人に一体何やってるんだって。
で、結果帰国して、雨宮兄弟にお前たちが公表しろっていう。お前
けじめをつけるんだ。
けじめをつけるん
だ。あれ、もうちょっと、もしかするとあれだよ、もう。うん、ズーランダーで iMac 叩き割ったやつらみたいな程度で知能かもしれないよ。
いや、さ、映画の中では、USB を公開しなかった理由みたいなことは全く語られてないわけよ。
そうそうそう。
で、
けじめだからみたいなね。
いうことでさ、とにかくその琥珀さんがなんで もたもたしてたかっていう理由が全くわかんないんだよね。
うん、
で、今のところファンの人たちの予測としては、
うん、
USB と USA を間違えてたんじゃないかっていう。
嘘でしょ。
ある、それ可能性あるよっていう。
USA に行ってきたんだ
って。USA に行ってきてよく分かんなかったから、天海はお前に託すっていう。
託しちゃった。
可能性あるんですよ。本当にズーランダーのあの二人組みたいなもんですから。琥珀さんとつくもさんは、今超有力な説なんですけど、これが。
いや、でもすごく信憑性あるよ。
信憑性あるよ。
やばいなぁ。
やばい。USB と USA を間違える。
とりあえず行ってみたもののっていう。うん、
いや、本当にね、まあ、託したやつが悪いってことになるけどね。もうここまでバカだと。
あいつは信用できる。
信用できないわ、バカだわっていうことになりますんで。いやー。
なかなか時間通り来ねえし。
時間通り来ねえし。
ブラーンって。で、やっぱり返すっつって返した後、うん、どうなるんでしたっけ？
パッてこう、横取りされちゃうんですよ。
ダメだ。
まあ、そのね、その癒着元のこうクリューグループの若頭のですね、久喜源次ってやつが初登場なんですけども、
うんう
ん、まあこいつがすごかったんですよね。どうでし
たか、雨宮兄弟と琥珀さんを相手に4対1で有利だったっていうね、
うん、
すごかったよね。
いや本当にこの役者誰って、要はさ、その、
ターミネーターな。
ターミネーターなんだよ。なんか、三代目ターミネーターっていうかさ、
三代目 J ソウルターミネーター。
J ソウルターミネーターっていうか。でも、ターミネーターの系譜としてはさ、ほら、太陽を盗んだ男の、あれが初代だとするとさ、
うん。
二代目がシュワちゃんでしょ、
うん。
三代目ですよ。
三代目がクリ、クキゲンジなんだ。
クキゲンジかな、という感じですね。いや、もう、とんでもなかった。三代目 J ソウルブラザーズすげえなって思った。
すごいね。三代目の人なんだ、これは。
そう。小林直樹さんっていう人。
あ、そうなんだ。
なんだけどさ。まあ、心臓、もういい心臓してるよね。
ね、
走る車の上でさ、かっこつけたりさ。
うん。
まあ、その車からこうジャンプしてバイクにこう乗り込むとかさ、
ねえ、
マジかっていうシーン満載でさ、
いや、やばいよ、
やばいやばい、
だってミュージシャンなんでしょ、
ミュージシャン、
ミュージシャンが映画に出てやることって言ったら、あれでビートルズがやってくるややとかみたいなもんだよ、これまで
なんだけど。そうなんだけどさ、なんかいろいろ聞いてみたらさ、エグザイルってさ、なんか派手な踊りをするけどさ、なんかすごいメロディーな、こうメロディアスな曲でさ、あんま面白くなかったりするんですけど、曲とかね、
うん、
だけどさ、なんかすごいこうスローモーな曲に合わせて、ミュージックビデオはすげえアクションやってたりとかするんだよね。
へえー。
うん。で、今日ちょっと見たんだけどさ、なんかハイロー以前のミュージックビデオとかさ、なんかハイローみたいなことやってんだよね、もうすでに。
その頃からもう始まっていたんだ。
始まっていたらしくてさ、なんか車とか飛んでたよ、なんか、やっぱ。
うん。すごいね。
だから、ハイ&ローってさ、なんか、今までミュージックビデオで、すごい尺短いから、長めに今度撮ってみねっていうことだったんだよ、きっと。
じゃあ、ソードチクってことで。
そうそうそうそう。で、この監督も、なんかそのミュージックビデオ出身なんだよね。
はぁ、すごいじゃん。
うん。監督の久保重明さん、
うん、
EXILE 三代目 JSOULBROTHERS、E-GIRLS はじめ、安室奈美恵、倖田來未、優衣など、ミュージックビデオを多数手掛ける映像ディレクターだそうです。
はぁ、うん。結構見てるね、筆川さん。
いやいや、これは、なんだ、パンフに載ってたんですけども。
あ、本当に。
うん。な、その、ミュージックビデオですごい、こう、何かっこいい絵をさ、じゃんじゃか撮ってたんだね、よ、この人はさ。だから、
ノウハウが溜まってたんだ。
ノウハウが溜まっててさ、だから、さ、信じられないぐらいなんかアクション撮るの上手かったりするのそういうことなんだよね、きっと。
そうなんだ、すごいじゃん。
だってさ、無名の監督な割にさ、めっちゃアクション撮るの上手くないこの人。
上手かった、上手かった。
うん。
しかもみんな、この違和感がないんだよ。本当に自然にやっててさ。
うん。
カメラワークもすごいアクティブで。
うん。
よかったよね。
そう。
腕川さん、今回のエンドオブスカイで注目キャストとかいます？
そうですね。俺はもう一押しはもうそのゲンジシャンなんですけど。
うん。
ええ
ー。まあそうだよね。
まあ他で言うと、まあ、ジェシーはかっこよかったな。プリズンギャングの。
ああ。
ええー。まあ、かなり強キャラなんで、僕ほら、うん、強キャラ好きなんでね。
クレイジーモンキーだったね。
ええー。サメ島さんどうですか？
俺はスモーキーかな。
あ、スモーキー。スモーキー空しか見てなかったですよ。
スモーキーずーっと高いところで、ボーンって。ダメだこれやって
久保田さん忙しいんすねみたいな感じの。
うん、 めだこれスモーキー。
スモーキー。
あいつあかんわ。なるよねあれは。
ね
だって。あとはまあメンディーかな。
はいはいはい。
うん。
今回初登場のメンディーですね。フォー。
メンディー気のいいあんちゃんでね本来はね。
うん。
ただ人さらいを撃退するためについあの有り余るパワーで人を殺めてしまったせいで。うんプリズンギャングになっちゃったんだけど、その辺のキャラ性もある、うんまあ、あの短い時間で結構描写しててよかったなと思います。
要は山の不動だよねこいつね。
そうね。
まあとにかくねこのソード地区ってのはまあ治安が悪いですよ。
悪い、この辺で爆発起こるし、
起こるし無名街とかもうわけわかんないし、もうだってパレスチナみたいになってるし。でこのソード地区の外を取り囲むようにさ、刑務所が2つあんだぜ。
そうだね、う
ん、お前こんなところで銭湯やってんじゃねえよっていう。
畳め
山王地区のやつでこう、まあ、カジノが来ればうちの銭湯も生き返るって親父が喜んでるんだみたいなところですごい悩むやつがいるんだよね。クリューは許せないけど、クリューが進めるカジノ計画でうちの銭湯は商売がちゃんとできるようになるんだみたいな。その
でもならないと思うよ。
ならないよそんなの。
カジノに行くような人は銭湯行かないから、うん、ならねえから。
だって客がさもうそこら辺のゴロつきでしょ。そのマイティウォーリアーズとか
ダウン
と
か。
もう全員タトゥー入ってるんだよ。
三の連合会のようなやつらが行くようなとこだからね。
ねえ。しかももうコンスタントにもう誘拐が起こる地区だからね。
うん、
オープニングが女の誘拐だからね。
うん、いやーひどいひどい。
いやー。
安納連合会は今回中心的でしたね。
そうですね。中
では、
で
もお話の中では、ホワイトラスカルズが中心だったよね。
そうね、ほぼ主人公はロッキーでしたね。
うん。
まあ、その、ロッキーっていうね、ホワイトラスカルズの、親便がですね、あれなんだっけ、ダウトか。ダウトの創始者の、ランマルってやつの因縁があるから、うん、提案、コブラさんに提案された、こう、ソード協定を、うん、無視するんだよね。飲めねえってことでね。
ラスカルズで蹴りをつけるんだ。
うん。で、ね、その、ランマルはさ、まあ、とにかくこう、何、超えちゃいけねえ線を超える危険なやつで、で、
中小強権。
狂犬ね、あれですよ、タマフル聞いて分かったんですけど、ランマルはなんかイメージはあれみたいですね、機械仕掛けのオレンジのアレックス君みたいですね、なんかね。
あ、そうだったんだ。
まあイメージはそうかなって感じしますけど、でも全然切れ方が叶いませんけどね、アレックス君とはね、そこら辺がさ、ハイアンドローの限界というかさ、
まあ描写する時間もないからね。
そうなんだよ、
本当はわずかな紹介ムービーで伝え切らないといけないから、
うん、
より派手に分かりやすくしないとっていうのはあるよね、きっとね。
そう、
構造人物が異常だからね、
異常に多いし、あと構造としてさ、ハイアンドロー2エンドオブスカイはさ、おかしくてさ、中盤までのその USB をめぐる戦い、
うん、
もうこれ言ってて面白いんだけど、USB をめぐる戦いっていうのが物語の中盤までで、で後半はそのダウトとホワイトラスカルズの構想になるんだけど、
うん、
命のやり取りのレベルがさ、前半の方が激しいじゃない。
もう車でブイブイ言わしてね。すごいスピードみたいだったよね。
そう。要はさ、その、何、この久喜源氏っていう最強の敵と、その物語最強のさ、琥珀さんと、 雨宮兄弟がタッグを組んで倒そうっていうさ、
うん、
まあ熱い展開なわけじゃない、こう悟空とピッコロが共闘してラディッツ倒すみたいな、
うん、そうだね、
そういったこう熱い展開が中盤で、でしかもこう完全に殺すつもりでこう戦ってるわけじゃない、
うん、
でもその中盤からクライマックスのさ、ホワイトラスカルズとダウトの戦いっていうのはさ、あくまで喧嘩で命のやり取りまではいかないんですよ。
はいはいはい。
うん。それが惜しくて、俺あのなんやるんだったらホワイトラスカルズとダウトの方を前半に持ってきて後半にいやそっちの方がだって。そのスケール的には盛り上がると思うんだよ。どうせさ、琥珀さんはその海外行ってんだからさ、海外行ってる間に構想が始まったでいいじゃん。
そうね。
うん。そう、それがね、じゃあそういうその入れ替えがもしダメだとするならね。
うん。
あくまでこうハイアンドローはこう何？なんつうのかな、大多数の集団対集団の喧嘩が、そのクライマックスにあるべきだって言うんだったら、
うん。なんかそれかなと思ったけどね。
そう。それが、一番の花なんだって言うんだったら、ランマルがもっとひどいやつじゃないと。
そうなんだ。ランマルちょっとパワー不足だったんだよね。
そう。ランマルが、その、何久喜源氏をしのぐ強肩であればすごい俺もきちんと乗れたんだけど、例えばさ、
それはそうだな、
なんていうかホワイトラスカルズ で囲ってる女をさ全員拉致ってさ、もう全員暴行しちゃうとかさ、そういうことですよ。
今頃はタイのどっかでだるまになってるぜ。
ぜって言ったら、そのロッキーもさ、うおーってなるわけじゃない。
うん。
てめえだけは許せねえって、オーラも出してもいいと思うんですよ。
うん。
でも、そういうこともないじゃないですか。
なかった。割と、ランマル大したことなかった。
そう。ロッキー
さん。刑務所も螺旋出したし。
そう。ロッキーさんもさ、
うん、
女を守るっつってんだけど、まあなんか拉致られた感もないし、まあ割と守ってんじゃないですかみたいな。
うん、うん、守ったじゃん、よかったじゃん、
うん、お前はいい、うん、よくやってるよって、そんな無理に喧嘩しなくたっていいよってお前喧嘩は間違ってるからさまあ喧嘩をしようっていう気持ちはまあ間違ってないけどさ、
ね、
っていう感じがするんですよね。ここら辺がさ、やっぱこう、あ、なるほど、こうハイアンドローっていうのは女性向けに作られてんだなっていうのは分かるね。
ああ、まあまあまあ、アピール力ありよ、ハイローは。
そうだから、ロッキーさんが女を守るってこう言うんだけど、具体的にこう女を出しちゃいけないわけですよ。
うん、
あくまでこうロッキーさんが守る女っていうのはそのぼやーっとしたものであって、
そうね、モブ以上の女は出てこないもんね。
出てこないでしょ。ロッキーさんが守るって言ってる女っていうのはスクリーンで見ている君だよっていうことなんだよ。
そうだ、誘惑の白き悪魔だからね。
そうそうそうそうそう。だから、なるほど、そう、ここら辺難しいとこなんだろうなって。本当は多分ランマルとかそういうキャラだったんじゃねえかなって思うんだよな。
そうだね、ダウトは極悪スカウト集団だからね、
うん、
女性を金を生む道具としか見なさず、古くからホワイトラスカルズと敵対。
そう、でそこが描写されてないから多分そういうことしてんだろうなとは思うんだけど、ちょっとそのね、あの匂いでもその描写してくれればさ、あ、こいつは悪いやつなんだなっていうのがちゃんとわかるんだけどさ。
そうか、 ダウトはスモーキーの妹も拉致したことがあるんだ
らしいね、なんかね、うんうん、ね、まあそういうところがね、ちょっとここハイアンドローっていう世界観の難しいところ、
うん
うん、もうそこまでやっちゃうとこう R 指定とかちょっとつけなきゃいけなくなっちゃうとかさ、
今回は3作目に向けて、ファイナルミッションに向けて、クリューグループの全貌がこう明らかになったわけですけど。
はい。
クリューグループもなかなかのね、役者が揃ってきましたね。
いや、もう、もうクリューのね、もう、あの、幹部たちの顔ぶれが素晴らしくてね。
ね。
ね、ほんと。
岸谷五郎もいい。
うん。
いい顔芸してた。
ね。いい顔芸。あのにこやかな顔して途中で顔がグワンってなって
あ、それは高島正
宏、高島、あ、高島はそうだ
もんね、車の中に乗ってる時にニヤーってして現れて、
うん、
あのフラッシュがあれだよね、パパパパってこう車に差し込むんだよね、光がね、
そうそうそうそうそう、
いつもニコッとしてるんだけど1フレームだけグワンってめっちゃ怒ってるっていうあの演出ね
で、その後、こう、日光っていう、あの演出笑ったわ。二、うん、度目でも笑ったわ。
うん、いやー、面白かったな、あの人。ミッションに失敗した部下を猫の寝声でねぎらい、優しく抱きかかえ、たかと思うと踏みにじるなど、変質強的な性格も垣間見える。うん、だって。
ねえ、うん。いや、もう、まあ、今回さ、そのクリューグループのね、幹部がずらーって出てさ、でこれがこう3に向けても最強の敵になっていくんだけど、まあ期待しかないですよね。
期待しかないな、
うん、俺の大好きな笹野さんも出てるし、
うん、
うん、おじいちゃん
笹野さん、まあテレビで見る顔とは本人は違うもんね、
うんそうですね、
その笹野さんが見れるよね、
うん、岸谷五郎もね、あの最後良かったですね、
良かった良かった、
うん、さあこのメンツでね、3でファイナルミッションって言ってますけど、全員倒せる尺があるとは思えないですけどね
しかももう2ヶ月ぐらい、2月半もすれば見れますからね、
11月だからね。
11月11日。
いやー、すごいわ。
ファイナルミッション。
超期待ですよ。
期待しかない。
ね、いや、もう、その、予告としてね、こう、エンドテロップと一緒にこう、ね、クリューグループにこう、喧嘩を売った、ソードのメンバーがどうなるかみたいなのがこうダイジェストで流れるんですけどね、まあ大変なことになりますからね、なんか吊るされてたりしたじゃないですか、
あソードの人が、
はい、
うん、
吊るされてたりとか、なんかあのね、あのボロボロだった無名街がなんかね、あのブルドーザー入ったりとか、ねえ、いやーすごいね
ー、やってくれましたね、
うん、いや本当にね、あのなんつうのかな、あの衣装にさ全くこう何こう妥協がないというか、
うん、
衣装小道具大道具にさ、あのさっきのさマイティウォーリアーズのさライブシーンとかあったじゃない、
うん、
なんとかジャングル、
はいはいはい、あ
のライブハウスのさセットとかさすごかったよね、なんか
すごかったよね、
うん、これも申し訳ないタマフルを聞いての引用ですけど、なんかあの、
うん、
何あのライブシーンのさ、
うん、
あのエキストラのレベルが全然違うっていう。 全員曲に乗ってるし、もうかっこ悪いやつが一人もいないっていう。
ああ。
あの、あ、じゃあこの曲かかったらこう踊ってくださいみたいな、で、ぎこちないやつが一人もいないっていう感じ。みんな踊り慣れてる感じっていうのは、あれはもうなんか、エグザイル界隈じゃなきゃ、この、あの、エキストラ揃えられないという。
すごいハイレベルだなぁ。脚本プロデューサーが筆川さんとさほど年齢変わらないです。
あ、そうですか。平沼なんとかさん。
そう、76年生まれ。ハイ&ロー全シリーズの脚本を手掛ける。
おお。
絵本作家としてキッズデザイン賞、フードアクション日本で優秀賞受賞って。
すごい、
ね。俳優もしてるって。うん。やばいね。
いいね。素晴らしいですね。
ね。
あのね、あの、パンフもね、結構いい出来で、後ろの方にね。
高いんだけど、ちゃんとしっかりした情報量が入ってますよ。
はい、入ってますね。
うん。
あの、後ろの方にね、あの、コスチュームプロデューサーの小川哲司さんという方が、
うん、
あの、各、グループの、ファッションのこう方向性とか、
あ、本当だ。
引用元も含めてね、あの書いててすごい勉強になりますこれ。
すげえ。
うん。
あ、ホワイトラスカルズは時計仕掛けのオレンジのマイナーチェンジだと。
うん、書いてますね。
だから白なんだね。
うん。で敵がアレックス君なんだね。ね、マイティウォーリアーズ。彼らの根底にあるのはヒップホップカルチャー。ただ音楽とファッションで理想郷を築くために結成されたチームですから、着こなしはトレンドに合わせて変わっていっていいと思っています。前作は割とコスプレっぽいというか、ADM 的なスタイル、スタイリングがメインでしたが、今回はエリーからの要望もあって、最新ヒップホップファッションに近づけました。とか、書いてますよ。
すごいな。
うん、で、まあ、そういう風な感じでですね、スタイルのこう、ネタ元とか全部こう、明け付けに書いてるんですけど、僕の一押しの久喜源氏のところ。
うん。
久喜源氏の衣装はほとんど小林のアイディア。本人が思い描いたキャラクター像が完璧に仕上がっていましたと、まあ。
すごい。
こちらもね、この小林さんのね、この、久喜源氏に対する、このキャラクターへの意気込みというのがひしひしと感じられて、これも素晴らしいという。
すごい。
ていうかさ、あの、うん、役抜けなす、いいんじゃないかっていうちょっと不安があるけどね。いや、こんだけからさ、もうなんかストイックなヤクザロボの役に入りきっちゃってるわけですよ。
すごい。
いや、大丈夫って。
別にエグザイルとして何か見たいとは思ってないから、
うん、
ね、ハイローの活躍をこれからも見ていきたいけどあるけど、
うん、
ね、だからこれでいいんじゃないですか。小林さんがついになんか I'll be back とか言い出したらもうこっちのもんじゃないですか。
こっちのもん。まあ、こいつ
これから私の声優は源田鉄章にしてほしいとか。
うん。
まあ、この人つけるの
この人だったらね、シュワちゃんや、ついでもいいし、なんだったら、ウルバリンやってもいいし。
うん、ねえ。
まあ、背高すぎますけど。ヒュージャックマンより高そうですけど。
ヒュージャックマン190あるからね。
うん。
いいんじゃない？さほど違和感ないよね。
背が高いことが唯一のクレームだったり、そこはこう払拭しないってのすごいね。
確かに。
いやー、まあそういったことでね、まあ今ね、見たい映画いっぱいあるんでね、スパイダーマンとか、ね。
あ、まだあるの？
ワンダーウーマンとかさ。
うん。
でもかなり上位に入れていいと思いますよ。 あのハイアンドローを、
まあ、入れてますよ、優先的に見ましたからね。
うん、いや、ラジオ聞いてる皆さんがね。
うん、うん、まあ、あとは関ヶ原かな。久々の戦国大作だから見ておきたいな。
なんか関ヶ原単体での映画化って初めてって書いてあったな。本当？
うん、あのね、映像化されたやつは30年ぐらい前の、お正月長編ドラマぐらいしかないんだよね、関ヶ原は。
そうなんだ。
持ってますけど。
めっちゃ意外ですよな。
うん。ね。だすごいんじゃない？これも。ちゃんと、ね、岡田准一氏を使ってるし。
うん、まあ、こいつもフィジカルモンスターですからね。
ね。力の入った映画じゃないかな。なんかね、あの映画 .com のレビューの中で関ヶ原に対して、もう関ヶ原をマーベルシネマティックユニバースのアベンジャーズみたいな位置づけにして、
うん、
いろんな武将 を紹介していく映画を一本ずつ撮っていけばいいのにって言ってたよ。
ああ、なるほど、はいはい、
はい、島左近とかさ、うん、で一本映画撮って、
うん、
大谷義嗣で撮ったりとか、
うん、
あの徳川四天王とかで撮っておいてからの関ヶ原とかに最後まとめていけば、キャストを同じにしてね、
はいはいはい、
そしたら盛り上がりもだいぶ変わってくるのではみたいな。
無茶言うな。
すごいなーって、すごいイメージ持ってんのこの人って思い込まないよね、こんな
に。関ヶ原をアベンジャーズ扱いっていう。
そう、すごくない、
すごいけど、すごいけど、とんざしそう。
うん、とんざしそう、
うん、アイアンマン級が誰になるのかっていうのがすごい気になるところだよね。
うん、そうなんだよね。だから関ヶ原を語るためには信長入れたいところだが、それをやってると時間がかかるので、
うん、
関ヶ原に直接関連している人たちを入れないといけないと思うんだよね。
うん、
一作目は、とはいえ家康みたいなちょっと鉄板すぎるのも避けたいところだから、
うん、
まあ、誰だと思う？
誰かな。
だって真田幸村出さないよ。だって関ヶ原いないもん。
うん、ね、参加してねえんだから。
うん、伊達政宗も出せないし、うん、だって雪村はだって山奥にいるんだもんな、うん、そんな、
うん、難しいわ。
あれだ、やっぱ徳川してんのかな、あの辺のこう榊原とか、いい直政、
うん、
とか本田忠勝とかの4人を中心としたやつが1個あってもいいかも。
それで、じゃあ、徳川でしょ、
うん、
で、
徳川最初で一本よ。
うん。
で、西側は、まあ、三成、大石、志摩の、こう、うん、秀吉亡き後の、こう、苦労話みたいなやつを。
まあ、三作で限界だと思うよ。
ね。
あんまり無茶はできないよ。
東側と
西
側と。
東西で一個一個だよ、多分。
うん。あとは、毛利、中国勢もちょっと描きたいと思わない
、うん、思わないって。
思わないか。
思わないって。
九州。九州でもあんまり出兵してないんだよね。1900人ぐらいだよね。
うん、
島津は。
割とこう、とばっちり感が強いよね。毛利に関しては。
ね、うん、え、何って。
いや、受けちゃったけど、受けちゃったけど。
どうした、負けた今。やべ、帰んないと。
だって。
でも、前にしか出口ないし。うん、ね、
あ、そういえばさ、そう、関ヶ原どころか、うん、今年のお正月すごいじゃないですか。
うん、あの今年のっていうか、次の正月？
次の正月、あの、三谷幸喜の、風雲児たち。
ああ、風雲児たち。もう最強の組み合わせが、ついに、
乱国レボリューシーっていうすごい副題がついてる。
何それ。
レボリューシーっていうのはなんかオランダ語でレボリューションの略だそう。
あ、あよかった、うん、ダジャレじゃないんだ、よかった。
違う違う違う、うん、まあね、風雲児たち、源太郎先生の、ライフワークですけども、うん、あれのね、一番こう面白い、蘭学こと始めのところがですね、三谷幸喜によってこう、うん、ドラマ化されるという、
これはやばいよ。
しかもキャストが真田丸っていうね。
やばいな。
田沼沖津久、平賀源内あたりも出てくるみたいで、まああれを映像化するんだから、そこら辺出ないとしょうがないですけどね、めっちゃ楽しみですわ
ね、前の良太く
ん
を片岡愛之助、杉田玄白は2位の深夜だから、これは豊臣秀頼だ
よね、秀頼様ですよね、
で源内を山本浩二、
うん、
田沼沖津久、草刈正雄、
うわー親方様
またくどい演技しそう、面白そう。
妻の源内見たい、
見たいな、
見たいな。
できればこの不定期ドラマにしてほしいよね、このシリーズ風雲児たち。
そうね、
半年に1回とかワンシーズンに1回ぐらいの、
うん、
こう感覚で見たいかな、
うん、
週刊にしちゃうとクオリティ下がるもんね。
まあ無理だよ、うん、
だからいや坂の上の雲ぐらいの、
うん、
こう放送感覚でやれたらいいね。
そうね、
うん、
いやまあそう、もう今から正月の話してんじゃねえよって話だけど、楽しみですね、
ファイナルミッションがあるんだから。
そう、11月にファイナルミッションがあってね、え
大変なんだよ。
クリスマス、お正月で数日ですよ、
やばいな。
楽しみですね。死ねませんよ本当に、
死ねないよ本当ね。
はい、ということで皆さんハイ&ロー2見てくださいね。
見てほしい、
USB を巡る戦いですよ、ほんと。ごめん、話すげえ戻るけど、うん、あの USB がさ、いいよね、ノート PC にさ、なんかクリューのマークがピカーンって光ってね。ロぐるぐるピカーンって回ってこう。
いや
データがこう、転送されるシーンがね、もう最高に面白くて。うん
ちょっとこのアップロードスピードがちょっとさ、うん、こう演出がかってていいよね。 87% ぐらいで一瞬止まるじゃん。
一瞬止まる
ちょっとスピード落ちてこうギュンとか伸びたりするじゃん。
あの工事中のあの道路に Wi-Fi 完備してんじゃねえよっていう。
あれね、4G 回線かな、ね、
4G だったらもっと遅いんじゃないな。
テザリングしてんのか。琥珀さんの携帯でテザリング
して。テザリング。
おいおいって。ギガが減っちゃうよ。い
や、ちょっと、そういうね、面白い部分とか、ツッコミどころもね、素晴らしく多いんでね。皆さん見て突っ込んでくださいね。
キリがないからね。
ほんとね。ぜひぜひこの波に乗らない手はないんで、ぜひぜひ皆さん見てください。
いや本当ぜひものでお願いしますよ。
はい、じゃあこんぐらいにしときますかね。
うん、じゃあ終わりましょうか。
はい、
じゃあ終わります。鮫島でした。
秀川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。
社会がなければ。